モグラグラジオです。
お願いします。
乾杯。どうもこんばんは、デザイナーのマガラです。
はい、オケチョウです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近トークショーに出るたびにフォロワーがめっきり減るオケチョウです。よろしくお願いします。
は
い、
あらまあ、
ということでね、
大変ですね。
何なんでしょうか。嫌われとるんでしょうか。ね、ということでね、
はい、
はい、今日はあのあれですよ、
月に1回のアートトピックの回
でございます。
はい、毎月毎月私が見たり聞いたり調べたりで面白いなと思ったことを紹介して、
そうですね、
いく回となっております。
先月はあの毎年恒例の、
はい、総まとめ の
総まとめをやりましたので、
はい、まあ言うてみたら一発目ですね今年、
うん、今月からまあ通常営業ということで、
通常営業、は
い、月1でね、
そうですね、
アートトピックをモグラグ的な視点でね、
はい、
出していけたら、
独断と偏見でやらせていただいております。
はい、そういうことでございます。いやほんまにね、あれなんです、昨日ね、うん、ちょうど昨日、まあこれ撮ってんの10え何日今日20
最後の週から
24ですか、
はい、
の日曜日に撮ってるんですけど、この音源は、
はい、
昨日23日の土曜日にね、
うん、
あのついに私、うん、あのブラックアイデーですけど、
はい、
あの開会危機といいますか、芸祭ギャラリーの方でね、
はい、村上さんの、
そう、ついに芸祭ギャラリーの敷居をまたいだな、なんつってね、山尾くんって言ってました
すごい、
はい、なんかあのトークをちょっとさせてもらいましてね、
はい、
うん、なんで呼ばれたかちょっと謎なんですけど、
あ、そうなんや。
一応あの会の趣旨としては、はい、なんかあの旅団っていうアーティスト集団がいて、
はいはいはい、
その人たちがまあなんでしょう、ここからこれが第1回で、なんか毎月あのやる、まあユースト番組らしいんですけど、
うん、あ、そのルダンっていう人がその科学機器でそのコーナーを持つみたいな、
持つみたいな感じらしくて、
そうなんや、
そうそう、それも第1回で、うん、あのでしかも内容がその4月の何言ってでしたっけ、4月に芸祭あるんですよ、
うん、
18ぐらい、
うん、
もう結構長いですけど、
うん、
それの、まあ、審査員を紹介するっていうのが、まあ、メインの趣旨やったらしいんだけど、その、まあ、趣旨と、その、うん、でもその、旅団の人たちがやろうとしてる、その、ロンシェン案っていうイベントらしいんやけど、は、基本的にあの、絵描きとか物を作ってる人間が集まってくる飲み会みたいなノリらしくって、そうそう、結構なんかその、二つの、コンセプトみたいのがこうぶつかり合ってるところに、しかも俺と山尾くんがブラックアイとして出るっていう、
不思議、
なんだか中身が濃いんだかバラバラなんだかみたいな感じの中で、まあ一応喋ってきたんですけど、
トークテーマみたいなんてあったんですか。
いや、だからまあ一応その加瀬野さんって、その開会機器じゃなくて芸祭ギャラリーのそのを一応回してる開会機器の人がいるんですけど、
担当の人、
そう、加瀬野さん自体あの何月やったかな、9月ぐらいに、うん、あのブラックアイにトークゲストで出てもらった人なんですよ、うん、そのまあ縁もあって、
はい、
まあ、今回あの芸祭の審査員っていうのがあのワタリウムのワタリさんと、
お、
あとグッドスマイルカンパニーっていう、
あ、
まああのまあ、フィギュアとかを作ってる会社の、
あれ、あ、違うかも、
うん、あとカウズなんですよ、カウズ、
海外から、
はい、で多分まああとライブペイントもその現場でやってて、
うん、
まあ加瀬野さん的には、まあ、一応ライブペイントをやりながら、そのいわゆるストリートアート的なところの現場で喋れるやつということで、
うん、
ブラックアイの俺と山尾くん、
あ、そうなんや、
うん、だからカウズについてもまあ喋れんちゃうかみたいな意図があったようなんですけど、そっちの流れからやった
んやね、なるほど、うん、
まあまあなんかまあそれなりには喋ってきたんですけど、
うん、どうでしたか。
まあなんつうんですかね、そのまあまあ、いや出るからにはね、
うん、
なんか一発かましたらなあかんやろうなとは思いながら、
うん、
でもまあとはいえゲストなんで、まあ自由にある程度やらせてもらったけど、まあ一応ホストのその
ゲストは2人だけ、その
いや、あの基本的にブラックアイの俺ら2人以外は、
はい、
芸祭の受賞者 の
過去のってこと？
あの前回の
前回の、うん、なるほど。
芸祭台湾で受賞した人と、うん、あのこの前の芸祭で受賞した人が出てて、まあ、芸祭ってこういうイベントだよみたいな感じ
で、なるほどなるほど、
言うっていう趣旨で、まあ俺自体もね芸祭過去出したことあったりありますし、
そうですね、そうですね、
ちょっと驚いたんやけど山尾くんっていうかドッペルもね昔出してたみたいで、はい、
あ、そうなんや、
超懐かしい写真とか出てきてね、
へー、
芸祭22ドッペル出してたみたいで、
そうなんや、
2人ともめっちゃ若かった笑ったけど
ね、すごいね芸祭、
うん、
なるほど、
そうそうそう、やっぱ全部写真撮ってるみたいで、俺の俺が出したの芸祭6なんですけど、その時の俺のブースの写真も、う
ん、あんねや、
出してくれて、うん、
へえ、懐かしい、見に行きました、
うん、まあ一応だからそのでね、あれなんです、その芸祭ギャラリーって3331の中にあるとこなんやけど、はい、3月9日にブラックアイやるんですよ出張で、
お、そこで、
うん、そこで、
ほう、
なんでまあ俺ら的にはまあその雰囲気使うんだり、まあ会場の見学も兼ねて、
なるほどなるほど、
まあ、気軽に参加したみたいな感じなんやけど、
その告知もも
う告知も兼ねて、も
すごいいろんなこと絡み合ってますね
でもねやっぱりなんかね、一応普段と違う、まあちょっとしたアウェーな場所なんで、
うん、
今日ちょっとねアーカイブを軽く見返しとったんですけどね、
はいはいはい、
俺結構ねなんか俺小学校の時チック病になって、
ほう、チクって何、あの目キュッキュッてやるやつ、
目キュッてやったり、まあたけしのあのこう首をこう
クッてやったりとか、
やったりとか、たけしの場合はビートたけしの場合は3つぐらいチック病が当時あって大変そうやなって思ったんですけど、
あれってじゃあ自分で意識せず勝手に出てしまうみたいなこと、
いや意識しすぎてみたいなとこがあって、あれってまあちょっとしたこうまあなんつうか心理的なものなんらしいんですけど、
池上彰さんがめっちゃまばたきやってるとか、 ああいう感じ、
俺もまばたき系なんやけど、俺もまあ最近は治ってきたし意識してやらんようにしてんねんけど、
うん、一緒にいてて感じたことなかった、
あんまないやろ、うん、昨日ユーストの見返アーカイブ見返したら結構出てて、
うーん、
だからなんか結構疲れたりストレス感じたりすると出るんやけど、うん、こういう、
なるほど、
まあ、実はなんか普通にナチュラルにやってるようで結構なんかアウェー感を自分が思ってる以上に感じてたんかなみたいな、
そう
だ、
うん、でそれ見た人がやっぱこうフォローを外していくんだよな何殺しと思って、ああ
そうかもそうかも、
いや怖い怖い、
うん、
へえ、
うん、
アウェー感、
そうそう、
緊張してたんじゃ、
緊張特にしてなかったと思うんやけど、まあでもなんかちょっとやったろかいみたいな感じはあったから、
うん
うん、多分その気負いがちょっとあったかもね、
なるほどね、うん、
ちなみにチック病は瞬きのチック病は俺はすごいわかるんやけど、
うん、
瞬きって人間意識せずにするやん、
うん、
でもチックの人って瞬きするやん、うん、そしたら、
うん、
ほんまに今ちゃんと目閉じてる、目閉じたかな俺みたいな感じになるね、
ほ
ー、それが気になって、うん、もう一回グッてやんねやんか、自分で意識下の中で、
うんうんうん、
で結果的に瞬きがめっちゃなんかこうグッて何回も目をシパシパしたり、
なるほどね、
するっていう、普段意識せえへんことを意識してしまうみたいなところから来てて、たけしのも多分こう首をグリグリってやるのは首がこの位置でいいんやろうかって常に思ってるっていうか、意識がどっかある、結構ねめんどくさい病気なんですけど、
なるほどね、
うん、出てましたね昨日は、
あらまあ、
うん、
そんな初めてのこと、
うん、
へえ、
まあまあそんな感じでしたね、まあまあ一応それなりには喋りましたけどね、
なるほど、
うん、
アーカイブ残ってるんですか、
残ってますね、
あ、じゃあ見れるんですね、
うん、まあなんかいろいろ言いたいことはいろいろあったんですけど、うん、まあうん、まあ作家も喋っていこうぜっていうことと、
うん、
まあなんかそのやっぱりこうやり続けることが大事やなみたいなね、
ああ、うん、さすがな、2人からさすがの言葉ですね
そうですね、
作家なんだって沖さん喋るのめっちゃどんどんどんどん上達していくというか、昔から喋る人やけどさ、
うん、でもなんかねやっぱりまだまだっすね、
ああ、
うん、
そっか、
うん、
でもなんかこういう風に自分がラジオで出してからいろいろそういう作家さんとかがどういう風に喋ってんねやろうって意識してすごい聞くようになったけど、
うん、
ほんと難しいよね、
難しい、
特に私は自分が女なまって女性のもの 女性の他のねアーティストさんのやつとか聞きたいなとか思って調べるけど、女性も本当そういうのは人少ないというか、
うんうんうん、
難しいわ、
うん、なんかね俺の昨日も挟めたら挟もうと思ったんやけど結局挟めへんかったけど、なんか俺の中での喋りの理想っていうのが、
うん、
そのいわゆるアート的な話題で、
はいはい、
を笑い話にできたら一番いい、それが理想なんです。
なるほど、
うん、で笑いっていうのはやっぱりすごいなんか伝わりやすいもんやけど、うん、あの知識としてあの入ってないとそのネタなんなんてなるじゃないですか。
確かに。
だから結構アートのネタで笑えるような世の中になってたら、それって自動的にこう、
そっか、いろんな人に知れ渡ってるってことやもんな。
知れ渡ってるってことやから、うん、そうだからそのアートの話って結構さ難しくなるかさ、
うん、
なんかわけわからへんただのテンション一発みたいになるがちやけど、はいはいはい、もう少しなんかジョークみたいなレベルでその喋れるような世の中になったらええなっていうのはあるんですよ
ね。本当そうやな、
うんうん、
それって結局いろんな人がほんまにさっき言ったことやけど知ってくれてるってことやもんな。
そうそうそうそうそうそう
そ
う。
その話題を。
そうそうそうそう。
アートあるあるとかした時ドーってなってほしい。
ドーってなってほしいよ。うん、うん、そうやね。
何やった今のみたいになるやん。
そうそうそう。
何のことってなってしまうもんね。うん、
だ今はだからせいぜいバラエティでも絵心ない芸人で下手な絵を笑うぐらいまでしかできひんやん。
あ、そっか、
うん、でもね年末の絵心ないあのアメトークの絵心ない芸人は、
うん、
ちょっと一歩踏み込んでて。実は内容的に少し面白いとこもあったんですけど、うん、俺前からのアメトークで絵心ない芸人っていうのがたまにあるんですよ、
うんうんうんうん、
そういうくくりが
一回だけ見たことありますね、
うん、前々から思っててんけど、
うん、
絵心ない芸人とされてる人らの絵って、
うん、
実は別に絵心っていう言葉がすごい抽象的なんだけで、
わかる、
絵としては
めっちゃかっこいい、
めちゃかっこいいのがあるんですよ。
そう、わかる。確かに。
で、そもそも、絵心ない芸人のこいつの絵、これです、みたいなんで、
うん、
絵をバーンって出した瞬間に客席がわーってなるやん。
うん、
もうあの時点で絵としてはもう成立してんねやんか。うん、魅力的ってことやん、うん。人の心を動かしたわけやから。
うん、
で、それで、なんか前々から、あ、いや、そんな悪ないけどなってずっと思ってたら、
うん、
この前の年末の絵心ない芸人は、それをね、プロが、色を塗っつけたみたいな。
ほう。
で、色をつけたらみんななんかいい絵になってるみたいな。
へー。
まあ言ったらさ、めっちゃベタな話やけど、例えばさ、ピカソのあの絵
は、
はい、まあ言ったらまあ美術的に言ったらめちゃくちゃうまいバカテクの青の時代を経てからのああいう
崩し
に至ったっていうところがあるし、
うん、
であれ自体がすごいなんか今までにない描き方っていうところの価値とかはあるけど、一般的にはなんか
絵心ない芸人に
混ざっててもおかしくない、うん、何この絵みたいなところで、でもピカソって芸術的だよねみたいな感じの、うん、ようわからんところに押し込まれて終わってるけど、
うん、
いざじゃあピカソ風に塗りましたみたいなで絵心ない芸人の絵とかやったら、
はい、
みんなうわーすげーみたいな、
そっか
アート見たいみたいなことになるんやん
なるほどね。
まあバラエティー今はそこは限界やけど、
うん、
もう少しこれもう少しだからつまり静止画でバラエティーが成立するっていうところだけがまず、そこだけを抜き取れば可能性はまだまだあるんちゃうかなって思う。
すごいな。
でとかあと途中で絵心ない芸人がさ、
うん、
まあ言ったらライブペイントするんですよ、
うんうんうん、
お題を言って、
はいはいはい、
自転車にまたがってる男みたいなのをあの中川家のレイジとかが、これ足どうなってんのみたいなんで書いて、難しい
な確かに、
それちょっと足の角度間違ってるやろみたいなこと言ってみんなで楽しむねんけどあれライブペイントですからねあれほんまに
テレビでな、
うんうん、
確かに確かに、
そうそうそう、だからその笑いの方メソッドの方向に持っていって、しかも絵下手っていうところに落とし込んで成立するっていうのが今の限界やけど、
うん、
まあもしかしたらそれのねうまいバージョンとかももしかしたら
本当やな、
うん、だから笑いっていうのは基本的にやっぱりその何やろ人のこう何やろ苦手なものとか、
はいはい、
そのダメな部分っていうのを笑うっていうのは
こう
落語からのまあ伝統としてあるしさ、
うんうん、
まあ、そういう意味で下手っていうのは笑けるみたいな、
もうお決まりなんやね、
うん、
なるほどね。
でも同時にめっちゃうまいやつも笑けんねんけどな、
うん、
なんでそんな格好みたいなやりすぎやろみたいな。結局過剰なものって全部笑えますからね。
確かにね、
うん、なんかその辺はなんかなんかあってもええんちゃうかなみたいな。こういう話を15分やるってことはいかに今回アートトピックがないかっていうのをね案に示してるわけなんですけど
もうそれ言っちゃった、うん、じゃあ行きましょうか ね、ま
あ、
ね、
それの あれですよ、あの実験場としてのモグラグラジオをね、
はい、
やっていきたいなって感じですけども、じゃあ行ってください。もうそろそろ、
はい、では早速、
はい、
一つ目のアートトピック、ですね、アーティストファイル2013、
はいはい、
とですね、これは、六本木の国立新美術館っていうところで行われてる、う
ん、毎年やってるやつですね。
そうですそうです、展示なんですけれども、
ほうほう、
今回まだもう5回目で、
うん、
あの国内外合わせて、8名の作家が個展みたいな感じで、
うんうん、
個展みたいな感じのグループ展っていうことかな。今これから注目されるまたはされている人たちの8名を、
はいはいはい、
紹介しますよという。
一昨年ぐらい見に行ったっすよね、一緒にアーティストファイル。確か
私行ったかな。
私ら2年連続行って、
あ、太田と行ったんですね。
あ、じゃあ毎年見てらっしゃるんですね、はい、私初めてなんですよ今回。
はいはいはいはい、はい、
それで行ってきて、
俺ら一昨年ぐらいの時た確かスプツニコとか出てたですじゃない、違うか、
でも出ててもおかしくないかも、
うん、まあなんかいろいろいろんな、まあ、世界中から、まあ、いた現代美術の、まあ、次世代を、まあ、見るっていう企画ですよね。
まさにそれで、まあ、今回は、8名中3名が海外作家っていうので、まあ、日本の人も多いんですけど、
うんうん、
それでね、すごいことが起こったんです私の中で。
お、
初めて紹介すると思うねんけど、アートトピックで写真です。
お、
写真
いいのがあったってこと。
そうなんですよ、私今までね、まあ、モグラグの展示を見てもらってもそうなんですけど、私らというか私もなんですが、写真って
あんまりね、
あんまり得意ではなく、
うん、得意ではないというか、いいと思える作品がほんまに少ないですよね。
うん、で写真ってまだやっぱり写真ってさ、アートの中でももちろん分野が分かりやすい中でもすごく難しいと思うねやんか。
難しいですね、
うん、で本にカメラ自体もカメラ撮る人もたくさんいたりとか、うん、なんかいろいろ消費されてる分、それがアートになった時の見せ方とかっていろいろ難しいなと思って、
うん、
トーマス・デマンドを去年ね一応写真というのでくくりではやったんですけど、はいはい、今回はもうザ写真家というので、もうこの人私多分もう世界的に、まあ、だいぶ売れてるけど、ですね、シガリエコさんっていう女性で、
はいはい、
80年生まれなんで私たちと同じ33かな今年の女性なんですけど、ですね、宮城の塩釜っていう地方に2008年から住んで、でその地方について写真に落とし込んでいってる人で、去年の、ね、年末から年始にかけて仙台のメディアテイクっていうところで大規模な個展が行われた人なんですけど、その時からもうツイッターに結構すごいぞっていうのが上がってきてて、もうこれを見なかったらみたいなのですごい気になってた人なんですよ。行けなくてどうしようかなと思ったら、今回来てるのがそのメディアテイクでやったののいくつかがこう来てるっていう感じで見に行ったんですけど、もうまず展示方法が今まで見たことのない写真の展示方法なんですけど、もう木でまずね一枚一枚がものすごい大きいんですよ。人間の背丈ぐらいまであるというか、畳1畳分とかもうバーンと引き伸ばした写真が木のパネルにもうペタッと無造作にというかバサッと貼られ、それがこう木のなんていうのパネルをこう木でまあ作って立ててあるみたいな、
はいはい、
いわゆるだから壁に額装された写真があるんじゃなくって、もう写真のインスタレーションみたいになってるんですけど、はいはいはい、その立てられてるパネルが山ほどあるんですけど、その部屋の中にだから壁は一つも使ってなくて、全部その室内を使った、
はいはいはい、
立てられたものがもう土のうとかで止められていたりするんですけど、
はいはい、
まずその展示方法が素晴らしくて、今回螺旋海岸っていうタイトルなんですね、
うんうん、
まあ、登っていく螺旋と、うん、あの海の海岸っていうものなんですけど、その螺旋状に、まあ、配置されてるんですけど、
うん、
まあ、入り口こんな細かく 喋ってもいいやんな。
全然いいですよ。
ネタバレっちゃネタバレ、
うん、どこがおもろいかに至ってくれれば全然。
あ、そうですよね。まずね、うん、どこが面白いかそれいきなり言われたら喋りにくくなるな、なんか、
う
ん、
まあまあでもこういう、まあ去年も台湾でアート台北見た時に写真作品っていくつかあったけどさ、はい、写真って大きく分けてさ、すごいタイプ C プリントですごい作り込んだファンタジックな写真か、はい、もしくはものすごくコンセプチュアルな、うん、まあ、ほんまに時が止まったみたいなのを表現するか、はい、もしくはあの昔でいうとこのヒロミックス的な、なんかこう、はい、スナップ写真で日常を切り取る系が多いわけ、
うん、
多いと思うんですけど、うん、これはそれのどれでもないって感じですか？
私なんかどれでもないと思う。
あ、
なんかやっぱ結構コンセプトはしっかりしてて、
うん、
なんていうの、単純やねんけど、やっぱその塩釜の土地のイメージとか、うん、代々続いてるその記憶を写真にどう落とし込むかっていうところを、
うんうんうんうん、
の記録写真と言ったっていいんやと思うんやけど、
うん、
その写真一つ一つ自体は結構作り込まれてるのもあり、
うんうん、
基本的に全部暗いんやんか、
うん、
真っ暗な中に光がバチバチ照らされてるような、
うんうん、
なんかもう結構ホラーと言っても過言じゃない、うん、暗い恐ろしい感じを受ける人もすごいたくさんいると思うんですけど、
うん、
その中に光がきらめいてるっていうのがあるんですが、で中に出てくるな、その塩釜の人を演出してるんやんか、その写真家さんが。
あ、そうなんや、うん、なるほど。
だから人間もたくさんいるんやけど、で何これ合成なんみたいな、
うん、
そういう合成写真みたいなものの、それをまあフォトショップ上の合成ではない感じでその場でワイヤーで釣ったりとかして写されてるものもあんねんけど、うんうん、なんかそういう一つ一つの写真のその合成感なんかもう全く気にならへんねやんか。
あ、
これ合成なん、まあいいわそんな、何この写真たちっていう、まずその写真が持ってる純粋なパワーとかをなんか目の当たりにするところから始まり、
あ、じゃあ、あれやな、ピンクフロイドのジャケ的な合成感じゃないってことやな、
うん、
うんうん、これ自体がどんだけ伝わるか分かんないですけど絵的に作り込んだっていうわけじゃないや、
うんうん、そっちから、でもそっちの方向から見てても面白い人もいるかもしれへんけど、写、うん、ってるもののモチーフの選び方とか、
うん、
そう、人間、普通に写ってる人間であることの強さとか、その土地感、
うん、
なんかさ、アートのそれこそインスタレーションってなった時の、うん、なんか身体とか記憶とか、うん、そういうものをどうこの場に落とし込もうかなみたいなところからさ、あの空間を考えたりしたりすることもあると思うんやけど、
うん、
そこら辺のパワーがもう圧倒的に、
あ、そうなんや、
なんかここ最近見た展示なんか本当にいいなって思うぐらい、
それ
パワフル。
その立てかけたのはどういう意図があるの？そのやっぱりその写真前としてないようにしてるっつうか、
というか、そうやな、その大きい写真がなんていうの、何枚も何枚も何層にも何層にも重なって立てかけてあんねんけど、
ああ、それが螺旋、
螺旋になってる、うん、だからどっかのそれがな、一つの大きい螺旋というよりいろんな螺旋が加わって、なんか交差してるような感じの作りになってんねんけど、ああ、写真と写真の隙間から向こう側の写真も見えるわけやんか、
はいはいはいはい、
なんかそういう意味でインスタレーションでもない、でも完全に写真でインスタレーションやし、
うん、
でももう映像的ななんかつながりみたいなのも感じるし、もうなんて言っていいか、あれはもう本当に足を運んでくださいって言いたくなる、
あ、はいはいはい、
うん、素晴らしい展示だった。なんか展示時代は本当今までのと写真の額装とは真逆で、もうたわんでたりとか、
うん、
そういうのもちょっと見えたりするやんか、
はいはい、
でも圧倒的なボリュームやし、なんかそういうな細かいところも気にならへん感じというか、うん、
いやなんかね、これちょっと 話変わるかも分かれへんねんけど、
はい、
この前あのそれこそ沖縄のクロージング終わりの、まあ、ちょっとした打ち上げみたいので、うん、稲見さんと喋ってて、稲見さんが言ったのがちょっとおもろかったのがさ、
うん、
あの今タンブラーとかで、
はいはいはい、
いろんな人がおもろい写真とかおもろい画像をもうすごい日常的に上げて、しかも日常的にそれを見たりとかするのがネットの中で起きてるやんか、うん、
あるあるあるある。
そうなった時に、うん、あの人 VJ もやってんねんけど、はいはいはい、そのネタ一発系の VJ にもうほとんど意味がないんちゃうかみたいなことを最近思ってるらしくって、うん、だからその面白い画像みたいなのをそのリズムに合わせてこう重ねることに、うん、それほど興奮しない感じ、
は
あ
は
あ
はあ、
だからそれにもしかしたら近いっていうか、なんかそのやっぱ結局こう物質的なもんに回帰してるんかもしれないですよね、その写真とかもさ、
うん、
結局そのなんやろ、写真をすごい写真前として見せたら写真やから、
うん
うん、でその今やっぱ画像と写真の違いみたいなところっていうので、うん、現実でその体験型にするっていうのは、うん、もしかしたらそのそういう稲見さんの問題意識とちょっと似てんのかなって気もするっすね。
うん、確かに何かそれちょっとつながりそう、
うん、
なんか本当になんか写真って何やってんやろう、そして何なんやろうっていうのをそれを見た瞬間からすっごいいろいろ考え出せる展示というか、
うん、
で入り口からね入ると全部後ろ側なんですよ、見えてるもの、写真が見えない、
あ
木のパネルと土のうで止めてある感じというか、うんうん、なんか昔行ったあの大きい迷路みたいなあったじゃないですか、あの木でできてる大迷路展、
はいはい、
じゃないか、アトラクション大好きやった、うん、あれに入るのみたいな感じの見え方というか、
うん、なるほど、
本当にね多分もう何年後かになったら日本の写真家この人って言われる、しがりえこさんって言われるぐらい、多分も
う
すごいと思うこの人、
うん、めっちゃどうでもいい話だけど、しがりえこっていう名前で、
はい、
この5文字の名前に5文字の漢字ついてるのかっこいいな、
人読み人漢字やろ、
人読み人漢字かっこいいですね、
かっこいいっすよ
どうでもいいけどめっちゃどうでもいいとこ気にしてもったけど、
そうなんですよ、
うん、
でねもう一人ね、このだその人の後にダレン・アーモンドさんっていう人が写真出してんねんけど、この人の写真もすごく良くて、
なんかこの人の方がちょっとパンフしか今手元にないんであれやけど、シガリエコさんの写真見る限りなんかすごい
謎、なんのこっちゃ分からへんね、うん、一枚見ても
謎感やけど、
うん、
ダレン・アーモンドさんの写真はああなるほどこういうのがいっぱいええ感じであんねやろなっていうのが分かる感じ、
ダレン・アーモンドさんの写真ぼんやりしたなんかメルヘンチックなほわっとした写真やねんけど、うんうん、この人満月の光だけで、うん、一晩かけてその露光で撮った写真っていう、
はいはいはい、
だから夜明けとも何とも言えない、
はいはい、
不気味なそして綺麗な
逆夜っぽい感じですね、
なんかファンタジーの世界みたいなね、
うん、
しがりえこさんからのそのダレン・アーモンドさんのとことかもうなんか私気分高揚しすぎてて今にも泣きそうみたいになって何のこっちゃわからんみたいになってしまいましたけどね、でもその他の人もすごい面白かったし、う
ん、まあなんか
見に行くと面白いなと思います、
うん、アーティストファイルはなんか面白い人出会えるっていう感じもして
た、そうなんですよね、なんかついついねタイトルがアーティストファイル2013とかなるとなんかもうちょっと普通なんかあまあこういうのよくあるよねとか思って、うん、ちょっと今まであんまりね、
うん、すごい
どうしようかと思って
た、すごい古い記憶思い出したけど、一昨年のアーティストファイルぐらいの時にちょうど翔太くんやってて、
はいはい、
翔太くんが見に行ったけど一個もわからんかったって言ってた。あ、もうええと思わんかった。
思わんかった。
うん。って言ってたのも面白かった。だから多分その時スプツニコ出してたと思うんだけどな。
スプちゃんのだけよかった
ら。そうそうそうそう。あれはもうネタ、いやし、面白いわ。思い出しました。
翔太君が行ったら写真とかどうなんやろうね。そうなんですよ、
まあ、そんな感じですかね。
はい。こちら結構まだやってますね。4月の1日までやってるんで。
はい。
ぜひ六本木に行った時には皆さん見に行ってみてください、うん、
そのうちファイリングされたいわ、
ほんまにな、
言うてね、
いやいやいやいや、行ってもおかしくないやろこれもう頑張っていきな、今回ね加賀部さんもね、加賀部さん出てますか、
マジで
本当ですよ、あ、加賀部さんやんな、加賀部さん、はい、
お前やん、加賀部さん出てるやん、加賀部さん、加賀部さん言っても分かんないですよね、まあ、あの
知り合いですか、
そうですね、
私が結構直接的じゃない、
まあ友達ですよ、
加賀部さんの作品も前のめりな感じでね、
うん、
もう面白いと思いますよ、うん、今回その今言ったしがりえこさんと加賀部さんっていう風に名前出してるこの2人が良かったとかみたいに言ってる人も結構多いみたいで、
あ、へえ、ちょっと見に行こうじゃ、
うん、なんかやっぱそのなんて言ったらいいんかな、 加賀部さんも完全インスタレーションやねんけど、
う
ん、
そうやな、
インスタ好きの人にはやっぱりこの女性2人のこのなんか圧倒的感というか、
へえ、なるほどなるほど、
うん、力がなんていうんやろうな、そのインスタレーションの見せ方とか表し方的には真逆かもしらんねんけど、うん、なんか通ずるコンセプトじゃないけど似てるものはあるんだと思うんです
ね。なるほどね、
うん、面白いと思います、うん、
同世代ですからね。
そうですね、
うん、
そうです。いやーもう本当
もうないんですか。
すごいで、すごかったです。
もうトピックは、
トピックあります。
あ、あります、はい、あ、じゃあ行きましょう。
じゃあしがりえこさん、皆さんよろしくということで、はい、2つ目のアートトピック、2つ目のアートトピックはちょっと簡単な紹介みたいな風になるんですけど、はい、今までよく言ってるあのタダで行けて、
うん、
街中にあるよシリーズの
初めて聞いたけど、はい、
ブラ、私が押さえてるあのブランドシリーズで、
ブランドシリーズ、
はい、銀座のエルメス、
あ、エルメス、
はい、
お、まあ、私聞いたかいな、
はい、うん、
ガンダムのエルメスじゃないですよね違いますよね、
エルメスじゃないです、はいはい、メゾンエルメスといってエルメスの、ね、8階にあるギャラリーなんですけれど、そこで今パラモデル
を
やっております。
はいはいはいはい、
パラモデルといえばパラモデルといえば、
はい、去年の12月に
やりました、
トピックとしてあげた、
はい、
東京駅の
やつの
ステーションギャラリー、
やっぱあっちの作品が有名で、
はい、
電車のね、
うん、パラレール、
パラレール使ってインスタレーションをするっていうのはもう全く違う、うん、インスタレーションが来てるんですけど、その銀座のエルメスって四角いガラスのキューブでを積み上げたような建築になってるんですけど、うんうん、それをその場所でここでやるとはどういうことかっていうところから派生した、
うん
うん、めっちゃね小難しいっちゃ小難しいと思うんですけど、
うん、
論文スタイルというんでしょうか
ちょっといいですか、
はい、
今日調子悪いな
バレた、なんか口がうまく回らへんねんけど、なんか思って
なんか言いたいことがあるんやろうけどうまいこと言
えへん
わっていう感じですね。
クチック怒られたっていう、
はい、
まあ展示があるのと、
うん、
また詰まってしまう、はい、ルイ・ヴィトン、今度は原宿です。
あ、これ場所変わったですね、
はい、ルイ・ヴィトンで、やってる展示がインド人の現代美術作家を4人集めてやってる、
うん、
グループ展みたいなの
がやって
るんですけど、エスパス・ルイ・ヴィトンっていうヴィトンの7階にあるね、
これは
ギャラリーに行くとこの本の、
うん、
なんて言うんでしょう、カタログ、
これタダ
タダでもらえるんです。
すごいな、これ
すごいんですよ、ヴィトン。
これ今手元にそのカタログがあるんですけど、
半端ない、
半端ねっすねこれ、
はい、買ったやつ紙でねちゃんと表紙作って
ある、見た目表紙の側だけを見るとこれパッて広げて、はい、じゃあ出席取りますっていうやつのに似てますけど中身のページ数がもう生徒何人いんねんっていうぐらいの、これすごいしっかりしてるっすねこれ。
だからいわゆるそこで1500円ぐらいで売ってる図録みたいなもんなんですけど、
うんうん、
なんかね数に限りはあるみたいなんですけど、
うん、
基本もう行ったらねその場で配ってくれはる。
マジでこれすげえな、これただ
でな、この2つのそのところって、まあ、ブランドがやってる分スペースもかっこいいし綺麗なのもあるし、こうやって DM も凝ってるし、
うん、
こう図録みたいなのももらえるところもあるし、でまたなんて言うんですか、いてるそのスタッフさんだ、美術館とかと違って降りたらめちゃくちゃ丁寧に降りたらすぐ説明して、
うんうんうん、
そのこうミニ冊子とかそういうものを配るところから始めてくれるというか、
はいはいはいはい、
やっぱり普通に私らが感じてる美術館とかギャラリーとかとはまたちょっと違う接客が入ってくるんですよね、この2つって。なんかそういうところも含めてちょっと面白いところがありますね。でまたそのインド人4人のインド人4人の作家さんの作品もとても面白いです。
おー、
はい、
これ驚きやな、
びっくりしますよ。しかもやっぱ置いといたら持って帰らへんのかして、今言ったみたいにこちらどうぞって言って、これもらっていいんですか、もちろんです すごいですよ。あ、毎回作られてるんですかって言ったら、はい、毎回この体裁作っております。
すごいっすね。
会期の最後の方になるとなくなる時もあるんですけれどみたいな。すごいですよ。でまた場所もね、まあタダで入れるのはもちろんのこと、
この最後の奥付けに書いてあるこの注釈みたいので、本カタログの複製非合法的な使用は固く禁じられていますって。非合法的な使用って何なんですか。
でもちょっとこの今この読んでるそのすごいやつ、ヴィトンの方なんですけど、うんうん、エスパス・ルイ・ヴィトン、
うん、
多分ねこの今回インド人作家っていうのもあって、向こうのキュレーターの人が集めてやってるやつやねんけど、結構英文をそのまま日本語に訳したような感じの内容で、なんか読んでてめっちゃめっちゃ分かりにくくて難しい感じになってなっちゃってるところがあるんですけど、
これを燃やしてこう灰に入れると結構みたいな。そういう非合法的な
使い方したらあかん
がってことですかね。
いけないっすよ。いけないっすよ。なので皆さん、もう何回も言ってるのはデートのついでにじゃないですけど、まあ、すぐ寄れるところにあるんで、
そうそうそう、いや、しかも
見逃すのはもったいないと思う。
しかもあれですよ、やっぱりね、俺みたいな人間とかっていうのはルイ・ヴィトンとかエルメスなんていうのは何もなかったら絶対用入らないんですよ。
そうやね。
でもコチトラ絵描きですせ
と、そうですよ、
アートかじってますせみたいな感じやったら逆に T シャツで行っちゃうよみたいな、ね、
行っちゃうよ。
そういう人にも優しいんでしょ、ルイ・ヴィトンの人たちは。
優しいです
よ、ルイ・ヴィトン族の人たちは優しくしてくれるんでしょ。
優しいです。ルイ・ヴィトンは入ってすぐもう右に曲がって奥の方にそのギャラリー専用じゃないですけど、うん、こうエスカレー箱の方なんやっけ、
エレベーター、
エレベーターに通じる道にシュッと入れるんですけど、うん、銀座のエルメスの方は店の中をずっと突っ切っていかないといけないっていうね、なかなか肩身がドキドキしますよ。
エルメっていかなあかんわけ、
エルメっていかなあかんわけ、
このスカーフが
スカーフたちを
言いながら、
そうなんですよ、うん、ここぞとばかりにスカーフを見ながらね、香水の匂いをかきながら、
うん、はいはいはいはいはい、
行くんですけど、面白いんでぜひとも。
そうですね、まあ、はい、あれですよ、何でしょう、秘境探検やと思ってね、
うん、
行ったらいいと思います。普段行かない人も、奥に行ったら美術作品があるんで、
そうなんですよ、
そうそうそう、
ぜひとも
全然あれですよね、うん、行ったらいいと思います。
よろしくお願いします、
はい、じゃあ次行きましょうか。
はい、3つ目のアートトピック、
はい、
これは今後のお知らせになるんですけれども、はい、すごいの来ます。
何でしょう。
フランシス・ベーコン展。
あら、ベーコン、
フランシス・ベーコン来ます。
うん、アーモンドやったりベーコンやったりね。
美味しそうやな。
美味しそうやね。
美味しそうなの来ます、うん。まあ、ピカソとかの時代に生きた人なので、20世紀を代表する、まあ、
言わずもがなでしょ、ベーコン。
作家ということなんですけど、うん、没後の大規模個展としては、日本、アジア、すべてにおいて初ということで。
あ、そうですか。
こんな大きいのを送るのは初めて、
うん。結構美術館とか行くとね、常設で所有物、だから
なんかほとんどのその書いたものが大きい美術館かめっちゃ高値でオークションで売れてるコレクターにしかないから、はいはい、こう収集するのがすごい難しいんやって、
うん、
だからこういう大きいのが開くのが難しかったっていうことなんですけど、うんうんうん、ついに来ますので。
なるほど、
うん、これ逃したらだから次いつ見れるかっていうことになっちゃうと思うし、
うん、
これはねぜひ行っとかなければいけないのではと。
ベーコンに関してあれですよね、その美術的というより普通にかっこよさの普遍性がもう全く色褪せないですね、
うん、
今めっちゃ最新の音楽のジャケットになっても何の遜色もない
本当に
センスというか、うん、作品どれもダサくないからすごいなと思う、うん、
だから逆に言うとあの時代にこういう、うん、結構こう知らない人にとってはあれかもしれないけどちょっと暗っぽかったりちょっと、
まあ、ちょっとシュールレアリズムの、うん、影響下もありつつやけど色がまずセンスがいいしね、
うん、
うん、
でもなんていうの恐ろしい感じもありつつというか、
うんうん、まあまあね、
うんうん、なんかなんと言っていいか、
いやなんかね俺の中ではかなりイケメンな絵ですよ、
うん
うん、だからこう作品の切り上げるタイミングとかも完璧やしね、うん、結構ね理想的ですよペインターとしては、ああいうところ の LINE をやり続けるっていうのは、
うんうんうん
うん、本人もきっとあのイケメンやったと思いますよ
イケメンですね、
うん、
確かに
ベーヤンベーヤン言われてね多分
関西人みたいになってるベーヤンベーヤンって、
うん
うん、あの人の自画像とかもそうやし、その身体性みたいなのも 肉の塊じゃないけど 肉的な、
ベーコンだけに、
ベーコンだけにっていうかなんかそういうなんか生々しさみたいなのもありつつ、それが日本の美術館でどう見えるかっていうのも楽しみですけどね。
そうそう、だから、よくある印象派展とかさ、ああいう文脈と違う感じでの客層になってほしいっていうか、
うん、
なんかもうああいうのいいでしょうもん、うん、印象派とか
それとはなんか違う風になると思うで、
なると思う、
今やからこそやと思うもん、うんうん、
ほんまになんやろ、なんか音楽とかやってる人とか、
うん、
絶対行くべきですよ。
結構今若い人とかの方が好きな感じかもしれない、うんうん、気もするし、
そうそうそうそう、
うん、
なんかだからなんやろうな、なんか俺勝手な俺のイメージやけど、
はいはい、
ソニックユースっぽいんですよねフランシス・ベーコンって
めっちゃなんかおしゃれな感じになってんな。
いやおしゃれというかなんかなんやろう、もうこの人らもう何やってもかっこええわみたいなさ、AラインA ラインに行ってるやつらっておるやん、
はいはいうん、
A ラインに行ってるやつら系ですよね、
かっこよさの極地みたいな感じやな、なんか、
うん、そうそうそうそう、なんかねなかなかいないと思うんですよね、
うん、
うん、なんかこうダディとかさ、
はいはい、
ちょっとなんか書きすぎてて、うん、なんかわーなんかすげえ強いみたいな感じもあるやん。ピカソとかってさ、なんかなんやろ、まあ言ったらこうトリックスターが行った的なさ、
はいはいはいはい、
とこがあるやん、
はい、
しかもピカソって超長生きしたしさ、
ね、
80歳ぐらいで子供とかできててなんなんこういうこの人みたいな感じもあるじゃないですか、
はいはいはい、
もうザ芸術家みたいな、
うん、
フランシス・ベーコンはもうなんかもう生まれながらにしてセンスがいいっていうか、うん、なんかなんやろ、サッカーやらしたら、
はい、
やったことないのに初めてボール蹴ったらゴール決まるみたいな感じっていうか、で勉強やらしたらなんか方程式とかあんま知らんのに答えを導いてて、うん、先生が「あそのやり方いいね」みたいなことになるみたいな感じのイメージですよ
全部、はいはいはい、
そうそう、料理とか作らしたら「僕フライパンとか握ったことないんだよね」とか言いながら、うん、気ぃ付いたらめっちゃええ匂いを台所がしてるみたいなとかそうそうそう。ただ女の子に優しくしてるだけやのに、
うん、
なんかめっちゃ熱狂的にモテるとか
あ
いう感じをすごいするんですよ。
なるほどね、
うん、
まあ、かっこいい人ですけどね、すごく、うん、ゲイの人やな。
あ、そうなの。
そうですね、なかなかねこの人調べていったら深くて面白いですよ。
顔どんなんの。
顔ね、顔今持
ってないな。絶対男前やろ。
男前やで。顔の濃い、ちょっとごつい、なんて言ったらいいの、なんか細いとかそういうのじゃないな。
でもさ、ディシャンみたいにさ、
うん、
ディシャンみたいにちょっとモテよう思ってさ変なヒゲの形したりとかそういうのもなく普通にスッと男前って感じやろ。
いや濃いめな感じやけど。
あ、濃いめな感じ。
濃いめな感じ。
そうなんや、
うん、四角い顔というか、な
ん
かそうそう。でもなかなか面白いですよ。なんか自分の大きい個展の前日にずっと付き合ってたパートナー自殺したりとか大変な感じの、
あ、そうなん、
なかなかハードな人生送ってはります。
俺のイメージではフランシス・ベーコン、俺顔知らないですけど、俺のイメージでは中井貴一みたいな感じ。
もう全然違いますね。
あ、全然違う、は
い、うん、
あ、違うんや、
うん、
ああいう感じでもないんや。
そっち、それはどっちかというとエゴン・シーレとかそっち側かな、なんかシーレとか、
あ、シーレ
とか、シーレとか、あ、細いちょっとシーレでしたよ。
なるほど。何、誰に似てる。
誰に似てるさっき言ったからそればっかりだけど、中川家で言うと弟のごつい方の
レイジ。
レイジの似て
る。あんな顔なん。
あんな顔じゃないんやけど。
なんで中川家で言ったんや二択やん。
さっき言ったからあパッて出て、あパッて今アメトークの感じがパッと出たんやけど、うんうん、あの人が一番似てるかもしれない今一瞬思ってしまった。
中川家のレイジンみたいな感じってこと。
いや私そこまで
意外やな。
岡田真澄とこかな。レイジと
岡田真澄とレイジ似てるか。
似てないやけどちょっとああいう四角っぽいイメージ 顔の濃い四角っぽい感じ。
ああ、ちょっとこう
そのキイチさんみたいに顔が細いとか
シュッとしてるじゃないんや、
シュッとした感じではないけどな、私が知ってるポートレートでは。
あ、そうなんですね、うん。
まあ、雑然とした汚いアトリエのなんか、
また汚いアトリエも綺麗なんやろな。
いや、それを確かめに行きましょうよ。
そうですね、
はい、
あ、これはもう僕も見に行きます。ベーコン
3月の8日から5月までやってるんで、これはみんなファンも多いと思うんで、ぜひ見に行ってみんなで語り合いましょうよ。
そうですね、
はい、
長川家のレジ似てるらしいですよ。
ごめんなさい、すいません。こんなとこかな。
はい、まあそうですか、
はい、
なるほど。まあそんな感じですかね。
そんな感じですね。
まあ3月以降はもう春になってくるんで、多分
またいろいろ来るかな、
増えるでしょうね、
うん。
来月までにはちゃんと相田誠見ときますんで、
ぜひお願いします。
相田誠の感想をね、ほんま今日言おうと思ったんですけどね、
うん、
まあ、ちゃんと見て来月のトピックの時に喋ります
ですね、うん。これからだから始まっていくんやろな、3月からとかが大きい。
まあそうでしょう、
色々と、
うん、あとまあだからその3月11日にこう2年目っていうのを日本がどういう風な感じで迎えるのか、 その、まあ僕らとしては関西人はやっぱりその阪神大震災 の、 その風化具合、
はい、見てるからね。
そう、情報の風化具合をすごい見てますからね、うん、やっぱりあの相変わらずやっぱり特番とかをやってほしいですよ、
うん、
まだ2年しか経ってないですから ね、
そうね、
うん、この前 NHK 見てたらね、
うん、
やっとその津波のこの気象庁が津波の表現の仕方、
うん、
決まった、変えたということで、
やっと。
そうそうそう、 NHK のニュースは10メートル以上の津波の時はあの東日本大震災を思い出してくださいみたいな、
は
あ、すぐ高いところに逃げてくださいみたいな、
なるほど、
感じの言うらしい。でもやっとやなと思いましたけど、
やっとやな、その間に来てたらどうなった
ん
やった、
うん、どうなってんっていうね感じですけどね、
ま、運命の3月が来ますね。
まあそうですね、うん、まあもうすぐなんでね、本当にあのその辺はちょっとやっぱり
意識
していきたいですね、
はい、
どういう感じであの情報が扱われるのか。
そうですね、
うん、そうそう、そういうのを思いながら、じゃあ2月のアートトピックはこんな感じですか。
はい、春を待ちます。
春よ来い、
春よ来い、
うん、という感じで、まぶた閉じればそっとね、
はい、そうですね、
愛をくれし君のエンディング続きます。ありがとうございました。
ありがとうございました。エンディングで
ー
す。
はい、すということで
太田です。
はい、ちょっとあのまず言っとかなダメなのが、はい、ちょっとまた配信が遅くなりまして。
本当ですよ、
あのこれあの2月のアートトピックなんですけど、
まあ、まだでも開催中の展示もありますので、
ありますからね、
ご参考に
してください。そうですね、まあほんのね、うん、10日ぐらい前なんですけどね、やっぱり2月って3日ぐらい少ないやん、
はい、
他の月より。だからもう急にすげえ昔みたいな感じになってますけどね。
そうよね、
うん、この間にな
んかさ3月になったっていうさ感覚をさないままに、え、もう3月なんやみたいな感じじゃない。
いや、まあそうですよ、まあ、いわゆるあの1月は行く、2月は逃げる、3月は去る言うてね、
ほんま2月に逃げられたって感じは
早いですけどね、展開が。まああのこの間にあの我らはね、
はい、
あの前々からちょいちょい言ってたあのピカチュウの太陽さんさん大阪がやってた、
はい、
あの太陽大感謝祭に行ったりなんかしてね、
行ってきましたね。
素晴らしかったですね。
素晴らしかったです。
一応テレコ持って行ったんで、
はい、
あのレポート、音声レポの方、近日中にこのラジオでもって感じなんですけど、まあお楽しみにしていていただきたいと思います。
はい、
じゃあ僕の方から一個、今週のですね土曜日3月9日にですね、ブラックアイ、
はい、
スペシャルバージョンということで、ブラックアイIn 芸祭ギャラリーというのがあります。
あります。
いやーね、本当にこの前このトークのオープニングでも言いましたけど、ローンシーンアンっていうので初めて芸祭ギャラリーさんにお邪魔しましてね、
はい、
次はついに我らの企画をぶち込もうということで、無料になってますんで、
そうなんですね、いつもとちょっとスタイルも違うんですよね。
スタイルがね、今年から実はブラックアイの企画自体をちょっとマイナーチェンジしようと思ってまして、それのまあある種まあなんていうかな、まあ、実験というか第1回0.5 回目ぐらいの勢いでちょっと今年ブラックアイが展開していこうとしてる企画をちょっとここで初お目見してみようということになってますんで、普段あの芸才ギャラリーとか3331とかにまだ興味がない人たちがめっちゃ退去として押し寄せたら面白いかなと思ってるんですけど、もう空気をね完全ジャックしてやろうということで意気込んでやってますので、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
モグラグからは引き続きあれですからね、アプリの方が公開されてますので、はい、皆さんチェックチェックということで、そろそろ3月のアーティスト何でしたっけ紹介、
はい、
もう更新されるかと思いますので、はい、そちらの方も
そうなんかアプリの機能自体もねちょっとずつ
そうですね。
わからない感じですけどもまだ
まだ、マイナーチェンジしてより使いやすくなるということなんでね、はい、お願いしたいということと、まああと随時ウェブショップの方にあれでしょう、新しいグッズが続々と展開していく感じなんですよね。
はい、はい、そうですよ。
あとあれでしょう、高倉和樹の漫画が新しく入ったりなんかしてるみたいですけど、またもう本当にこの数日の間に結構また新しいグッズ出ますんでね、
はい、
お楽しみにしていただきたいということで、またモグラグラジオ次は多分アートトピックじゃないですね、次はアートコア対談ですかね、
はい、
配信しますので、ちょっと遅れたりなんかたまにしますけども、懲りずに聞いてやってくださいということで、こんな感じですか。
はい、
はい、ということでモグラグラジオボリューム194でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。